Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は写真家の辻村浩二さんをゲストにお迎えします。滋賀県在住の辻村さんは長年滋賀県の各地をくまなく歩き回り、人間の営み、生活文化と密接する祭りや習わし、自然を撮影し続けてきました。そしてこの不可思議な魅力を持っているこの祭りですね、祭礼、この魅力を担うその祭りそのものもあるんですけど、その周りにいろいろこう装束だったりとか被り物とか、みこしの飾りとか、引き山を荘厳する彫刻とかですね、そういったものっていうのがありますけども、これら次世代へ伝承されつつも、その時代時代で新たな要素を取り入れてアップデートしてきたようです。祭りのルーツには祈りとか、感謝とか慰霊などがある、わけなんですけども、辻村さんのレンズはそうした古来から続く人々の、営みとともに、そこに流れる感情や思考そのものを捉えてきました。今日は、現在ノマで開催中の企画展ハロー海岸にも出展されている辻村さんから、滋賀県の祭礼の話題を中心に、そこで生まれてきたデザイン表現をアールブルットの魅力とともに、お話ししていただきます。どうぞお楽しみに。この時間はゲストをお招きして、アールブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。今日のゲストは写真家の辻村浩二さんです。辻村さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、まず辻村さんのプロフィールをご紹介させていただきます。1957年の、お生まれです。滋賀県の野洲市、ご出身です。滋賀県立ゼゼ高校を卒業されて、関西学院大学文学部、地理学、専修中退されています。古国再発見をテーマに、琵琶湖周辺の風景や祭礼、お祭りなどですね、を撮影する、写真家として活躍されています。日本写真家協会の会員、そして滋賀県守山市を拠点に活動するアートマネジメントグループのモファでは記録を担当されています。2016年の2月に、守山市の宇野家というところでですね、展覧会祭りを彩るデザインも企画されてきました。著書に近江の祭りを歩くなどがあります。ということで、辻村さん、早速なんですけども、今回、ノマで開催される、ハロー海岸という。はい。はい。まあ、すごい名前、すごい名前ですよね。そうですね。本当に。ハロー海岸ってなかなか来たって感じのこのタイトルの展覧会がノマで行われて、いるわけなんですけどもね。7月30日まで開催してるわけですけども、こちらの方に辻間さんご出展されてるってことなんですけども、まず辻間さんの、まあ、滋賀県ご出身で、まあ、各地でやられつつも、主に滋賀を、フィールドされてると思うんですけども、最近こう写真家としてどういうお仕事に携わってるかっていうのをちょっとご紹介いただいていいですか。
基本的には雑誌の取材が主なんですね。はい、ですから、はい、割と名古屋伊勢の仕事が多くて、はい、その現地に行っていろんな人を取材したり、はい、風景を取材したりとか、うん、そういうことで、はい、がメインの仕事で関わっています。
はい、はい、その中で結構ライフ、まあ、ワークというかの中で、その、まあ、滋賀のね、地元の自然であるとか、はい、風景とか、あと祭礼などを、はい、まあ、取り続けてらっしゃると思うんですけども、うん、それは結構もう本当に長いこと、いつ頃からそういうふうな写真を撮り、まあ、続けてらっしゃるんですかね。
私今年還暦になったんですけど、はい、意外に滋賀県を撮り始めたのは、はいはい、まだ25年ぐらいなんですね。
まあでも25年取られてるんですね。とはいえ、まあまあ、はい、そういう意味では30代半ばぐらいから、
そうですね。
取り始められたんですね。
はい。大学の時から大阪の方にいまして、はい、で、ちょうど30半ばに、はい、滋賀県に戻ってきて、それからいろんなところへ行くようになりました。
は
い、
なるほど、なるほど。もともと結構その、滋賀県の、まあ、 ね、これよく、この、滋賀に限らずですけども、はい、やっぱ地元離れて戻ってこられて、うん、当然その再発見する。で、うん、あの、ね、辻間さんのテーマ、故国再発見ということで書かれてますけども、はい、その、戻られた時に、まず滋賀っていう、その土地の中で特に関心を持ってちょっと取っていこうかなと思ったところに、まあ、例えば今捉えているのは祭礼とか自然とか、どういうふうな対象が、うん、こう最初飛び込んできたというか撮ってみようかなと思い始めた、そのあたりちょっと聞きたいなと思うんですけど、
まあ、本当にあのいろいろなんですけど、はい、あの滋賀に戻ってもうフリーになったん で、
はいはい、
でそれからあの滋賀県文化振興事業団発行されてる、
はい、
故国と文化とかのお仕事をいただいて、
ありますね、はい、故国と文化、はい、
で一番最初の仕事が防立建築の取材とかそういうところ入って、
はいはい、滋賀県もね近江八幡などはありますからね、はい、
でそれのお話伺ったりとか、
うん、
あとそういう祭りとか、
はい、
いろんな、博物館資料館とかそういうところを回ってるうちに、
はい、
こんなところがあったんだという、うんうん、ここまでねほとんど知らなかったというか、はい、なんか大津あの同級生が大津祭りの、
はい、
あの引き山の上に上がって、
ああそうなんだ、
笛吹いてるとか、
なるほどなるほど、
そんなこともあったのに、はいはい、全く教えてくれなかった、
はい、
そんなもんなんで、
まあ、そんなもんなんですか ね、なんかあのそういうね滋賀県のいろんな人たち集まる会議とか、ね、
うん、
イベントとかでね、あの僕も辻間さんとご一緒すること、はい、時あるんですけど、結構その話をよく聞くというか、
はい、
ご出身の方が改めて滋賀めっておもろいもあるやないかっていう感じで、
うんうん、
気づいていくっていうところはすごくあるのかなと思うんですけども、
ね、
あの、もともと、まあ、辻村さん、滋賀にね、まあ、出身されて、自衛高校出られて、漢学ですよね、
はい、
入られてっていうところで、その頃からもう写真っていうのは撮られてたんですか？大学は、もともと、地理学だったんですね、専攻。
はい。
はい。
あの、一応は中学時代から、その、共同学習とか、
はい、
そういうのでカメラ持ち出して撮ってたりしましたけ ど、
なるほど、
ほとんどそれはもう撮ってるに等しくないですし、
はいはい、
で高校時代も写真部とあと新聞班っていうところが入ってたんですけど、
はいはいはい、
でそれも、意外にこう強度のことを撮ってたわけでもなく、
はいはい、
風景とか、
うん、
あのポートレート撮ったりとか、
はい、
そんな感じだったんで、
はい、
全く興味の対象として滋賀県を見てるってことではなかったんですね。
なるほどなるほど。
で、まあ地理学ってあの、
はい、
民族学とか文化人類学とか、
うんうん
はい、そういうのに隣接してるんで。
そうですよね。うん、はい。
で大学の時は、丹後半島の集落にフィールドワークに入ってて。
丹後ですか。
はい。でまあ1年生の時にその写真部の合宿があって、はい、それで入ったんですけど。
はい、
でお話聞いてると。いろいろと、あの、うん、その時ちょうど、
はい、
神楽を復活されようとしてたりとか、
なるほど。
で、はい、本当に、あの、こう、谷の一番河口の海に面した集落だったんですけど、
はい、
その奥の方にも、
はい、
歩いて、本当にすごい時間かかる、
はい、
4、5キロ奥の、その山の中から、
はい、
昔はみこしを担いで、山の中を通ってそこまで来てたとかね、そういうすごい話を聞いたりとかしてて、ね、とてもそういうお祭りについても興味を持ってたんですね。はい。
なるほど、なるほど。
うん、
そっかそっか。もう神楽とかもまさにね、繋がってくるところですよね。だからそういったものがまあなくなりつつある、うん、まあ例えばその、あるいはなくならなくても様式が変わるとか、
う
ん、やる行為が徐々に短縮化されるとか、うん、今の話聞いてると、っていうことがある中で、で、そういうふうにまあ、かなり今の話も本当民族学にね、
はい、
近いことだと思うんですけど、うん、そういう関心と、その写真家としてもプロになるっていうところっていうのがなんか、こう直接つながっていた、
はい、
あるいはまあ大学ね、その辞められてから後に、ちょっとこういうふうなことがきっかけでとかって、
はい、
なんかこうカメラを本格的に持ち出す仕事としていくっていうところのなんかきっかけってあったんですか？
きっかけというか、あの、その大学で写真部やってまして、はい、その頃はね、全国的な組織があったんですよ。
はい。
全日本学生写真連盟という組織があって。
今ないんですか？それは
今はもうないです。もう僕が最後の世代ぐらい。
あ、そうなんですね。あ、全然それ知らなかったです。
はい。でそれでその頃はあの8月の、
はい、
広島とか長崎とか、
うんうん、
皆さん、
うん、
あの合宿で、
はい、
行ってそこで写真撮って現像してベタまで上げてみんなで 見ながらお話しして、でまた移動していくとか、そういう中にいたんですよ。
はいはい。
でそれで全国的にあの友達とかたくさんいて、うん、で時間ある時はあの授業出ずに、
うん、
あのとりあえず片道切符を買って転がり込んで、
はい、まずは行くと
でそこで撮影して、
うん、
なんとか帰ってくる、
はいはい、
そんな生活をしてたんです。
なるほどなるほど、
うん、
いや、結構その積み重ねの中というか。
そうですね。
やっぱり繋がってると変わらないですね。やられてることは基本的に。
なんか考えてみるとそうですね。そんなことやってたんで。
そういう意味では、その写真家としてのお仕事っていうのの中でも、うん、いわゆるその商業写真、まあ、例えば広告とかね、はい、そういうふうなものも、まあ、正直いろいろされてきたとは思うんですけども、はい、の、としてのこう、感覚というよりは、本当にその土地土地に根ざした、
うん、そうですね。
ね、まあ、社会のその風習だったりとか、うん、あるいはまあ、社会問題って言われることだったりとか、うん、みたいなことにやっぱその接近して写真っていうツールと、あとまあそうやって今の話だと写真とともに話す機会みたいなこともされて、
はい、
あの参加されてきたってことなので、はい、そこはずっとなんかこう写真とともに何をツールにして誰かとこうあることについて語り合うみたいなことっていうのは関心をずっと持ってこられた感じなんですかね。
そうですね、いろいろやってたんですよ、うん、
はい、
で本当にいろんな地域行ったりとかしてて、うん、でほとんど卒業する前に、
はい、
その全国の高校、うん、大学の写真部から写真を集めて、
はい、
でそれで出版ってことを企画してやってて、
なるほど、
でそれでいろんなとこを回って、はい、1年ぐらい東京にいたんですよ、
はいはいはい、
でそれの、編集出版と同時に、はい、ちょうどあの表参道に、
はい、
ロックンローラーとか来て踊ってたっていうのがあったんですよ、はい、1970年代の
それはまだ同潤会アパートメントとかあった時なんですよね。
そうですそうです
思いき、まあ、
センタルアパートとか
ね、まさに今はもうヒルズになっちゃってますけども、
はい、あの竹の子族の前、
竹の子族の前ですか。
まだ前なんです。
まだ前なんだ。竹の子族なんかなと思ってました。そうじゃなくて
竹の子族の前にロックンローラーの子がいて、
は
そういう子をね、あの友達とか撮り始めて、
はい、
でそこを僕も参加して、
はい、
最終的にはあの吉祥寺に先輩がおられて、はい、
うんうん、
でちょうど、ビルを建設する前の工事用のカフェがあったんですよ、
は
い、でそこのを使っていいよっていうんで、
はいはい、
畳9畳分ぐらいで展示をやったんですよ、
は
い、でそれも関わってて、でそれだけの、うん、壁面を見るの大変なんで、うん、やっぱり先輩の、
うん、
仙台に、
はい、
あの持ってるところ、
はい、
お家をそのまま借りて1ヶ月間暗室にずっとこもりきりでプリントしたりとかそんなこと
仙台でそれやって天台川吉祥寺なんですね。
天台川吉祥寺とか
なるほど、
うん、でその時はちょうど、うん、あの新聞とかも取り上げてくれて、
あ
でそれがほとんど学生の終わりですね。
なるほどなるほど、
うん、でその後あの大学の先輩が、
はい、
大学の卒業アルバムとか作ってるっていうんで、うんうん、
はい、
来ないかって誘われて、
はい、
でそのままあ、なんとか食べれそうだなと思って。
なるほどなるほど、そういう人のつながりの中から、
はい、
カメラマンとして食べていくっていうところにつながっていってっていうところなんですね、はい、そうですか。あの、まあ、その中でも、まあ、先ほどね滋賀県に、まあ、その30代半ばでお戻りになられて、まあ、博物館だったりとかね、はい、その古国と文化とかそういう雑誌のお仕事とか、うん、まあ、いろんなことお話されてましたけども、本当にそのこの25年ぐらいの間に捉えてきた中で、まあ、特にその祭礼っていう今回その海岸展の展覧会の中でも、はい、出されている、いろんなその祭礼のにまつわる、まあ、特に、まあ、もちろん人とか習わしそのものっていうのもあるんですけども、うん、衣装っていうんですかね、デザインというか、うん、その いわゆるあの今の衣装はデザインの方ですけど、
はいはい、
衣装ファッションの方の衣装、
はいはい、うん、
あのね、うん、祭りの服装とかですね、うん、そう装束だったりとか、うん、あるいは一つ一つの神輿の飾りだったりとか、はい、まあ、そういったものの特徴をかなり踏まえられて、うん、写真撮られて、私もあの展覧会をその関連のことでされてるのでも、はい、すごいこんなに色鮮やかっていうか、
そうですね、
あとまあ身近なものを使いながらこんなに工夫していろんなこう飾りとか作れるんだなっていうところで、うん、本当にあの面白いなっていうふうに思って、うん、かっこいいなと思ったんですけども、うん、そういうこうデザインの方、その祭礼とデザインみたいなことに関心を持ち始めたっていうところは、うん、なんかその写真を撮っていく中で気づいていったって感じなんですかね。
そうですね、はい、やっぱりなんか不思議なものっていっぱいありますよね、うん、
はいはい、
あのなんでこんな形してるんだろうという被り物とか、
はい、そうですよね。いやいや、もう本当不思議すぎますね。
あとその、はい、あの鐘を叩く太鼓とか叩くとか、うん、そういうバチとかに関しても、
はい、
すごくあの色紙で綺麗に装飾したりとか、
はいはい、
そういうのはあのどう、うん、やっぱりね、あの見ていくとこうその集落と隣の集落、
はい、
やっぱり 若干違ってて。
違うんですね、やっぱり。
うん、でそれはね、すごい競い合って、作ってはるっていう、はい、そういうなんか、やっぱりね、良くしたい。
高め合ってるんですよね、競い合ってね。
そういうとこはね。
だそういう意味では、今ね、たまたちょっとね、ラジオの、リスナーの皆さんにはちょっと、いつもこんなこと言ってるんですけど、見えないんですけど、
はい、
この間の、この間といってもですね、まあ、結構、一年少し前、2016年の1月30日から2月の7日まで、はい、森山のね、はい、にある宇野家というところでやられた祭りを彩るデザインという展覧会のこうチラシの一部があるんですけども、はい、まあ、ここで見てる限りも、まあ、相当カラフル。まず、はい、うん、っていうのと、あと、ほんと装飾が美しくて凝っているし、まあ、手作業のなんか技っていうか、
そうですね。
まあ、それもなんかこうね、ここにも文章がね、柳宗悦さんのね、宗悦さんの文章とかも、これ、引用されてますけども、うん、まあ、その、職人の仕事というか、うん、名の方の職人の仕事が、こう、より集まってできてるような技術っていうようなことも、はい、思ったんですけども、こういったものっていうのは、まあ、実際にまずは祭りに参加されて、辻間さん自身が、はい、まあ、取っていく中で、なんかこう、その由来とかっていうところも調べられたりとかしてきたんですか、インタビューというか。
由来ってね、特にないんですよ。
はい、おない、わから、あ、なんか、こう聞くと、割と皆さん、んって感じなんですかね。
わからないですよね。どこから来たかっていうのは。
だから、どっかにあるんかもしれんけど、だいぶアップデートされていってるんですよね。細かく。
そうね。うん。
毎年毎年。
うん。多分、その、遡っていくと、鎌倉時代とかもう少し前
に。はいはいはい、はい。
田楽とかね。
うんうん、あ、そうですね。田楽とかね、猿楽とか、その辺の話になってくるんでしょうけどね。
なるんですけどね。はい、それが、まあ、ね、滋賀県のそういう集落まで入ってきて、で、さらに、いかにこう、かっこよく見せるかとか、うん、いかに綺麗に見せるかとか、はいはい、そういうのが皆さん、ね、そこの方たちが高め合ってきたっていうのは、すごいことだと思いますね、
う
ん、本当に。
そうですよね。うん、ちょっとこの祭り踊るデザインを企画された経緯とか、この展覧会自体のちょっとご紹介をしていただいてもいいですか、簡単に。はい、どういうこれは展覧会だった
の？最初はね、その、はい、宇野家に、若い友人の高岡くんと。
はい。高岡源氏くんですね。はい。
がね。勤めてて。
高岡くんにもこの番組一回出てほしいですね。言っとこう聞いてるかもしれない。
はい、彼から、相談を受けたんですよ。
はい。
そこの、自分勤め始めたんで、
はいはいはい、
この空間どうしたらいいでしょうって相談を受けて、
なるほど、
で、それなら、森山いろんなところでいろんなお祭りあるんで、うん、はい、それをやったらどうかっていう話をしてたんですよ。うん、
はい、
でその時にちょうど県の方の、はい、助成金の話いただいて、はいはいはい、うん、じゃあ、二人で、やろうかみたいな、うん。
なるほど。その二人でやったら、こういう二人ユニットというか、こう、大海の祭り研究所という、はい、ユニットが立ち上がり。
はい。
はい、
でそれで、やってみたらやっぱりお話聞くのはね、
はい、
今まではこうお祭りの時にってお話聞くだった時だったんですけど、
はい、
やっぱりいろんなお話聞けたりとか、いかにその、作っているそういう飾りをするのにいかに苦労してるかとか、はい、なんかそういうお話を聞けたりとか、
はい、
あとそこに写真と映像と、はいはい、それと実際に使われている、はい、その民族祭礼具ですね、
はい、
そういうものを持ってきていただいたんですけど、うんうんうん、で剣鉾持ってきていただいたりとか、
は
い、
そうですね、もう巨大な剣鉾がね、
はい、
剣鉾自体はお祭りでいうとどういう祭りで使われてたものなんですかね。
もともと京都の方で剣鉾って、
はい、あ、だからもともとそれこそ本当祇園祭りとかそういうふうなところ
の祇園祭りはなくて、
はい、
もう少し遅いです。江戸ぐらいから剣鉾って入ってきてて、はい、
で、ね、
でまだ調査報告書ができて、まだ、はい、1年ぐらいなんで、
はいはい、
ようやく調査できたみたいな感じのものなんですけど、なるほど、
じゃあそういうふうな京都の祭りからまあ出てきた由来のものが滋賀でも剣鉾っていうもの
が結構ね、
うん、
京都のお下がりが滋賀に来てるんですよ。
はいはいはい、
おみこしとかもそうですけど。
剣鉾ね、剣鉾ってどう説明したらいいんでしょうね。皆さんこれわかりますかね。鉾なんですけどね、こう剣の鉾とかで剣鉾なんですけど、ね、
お祭りの行列の先頭を行って、はい、払い清めるみたいな、
はい、
そういう役目のものだと思うんですけど。
非常にシンボリックですよね。一番目立つというか、
うね、
あれ自体がね。
うん、
で、まあ、実際その祭りの会場でも、使われていたその剣鉾展示されてて、
はい、
とっても目立って、 あの、うん、本当に象徴的なものとしてあって、ね、で、すごく僕がその、行った時に、まあ、いくつかの祭りですよね。小津神社の薙刀祭りであるとか、うん、あの、いろんな、あれですよね。
佐治川の、
そうですね。
佐治切り祭りと。
ですかね。はい。はい。とか、いろいろこう、あるわけなんですけども、うん、あの、祭りで見てる時の、その華やいだ感じとか、その臨場感の中で感じれる面白さとか衣装とかね、うん、あ、こんな素敵やなっていうのもあるんですけども、うん、あの、先ほどもその話を皆さん聞くみたいなこともされてましたけども、はい、やっぱりその展覧会場ってちょっとゆっくり話ができる。
そうですね。
あの、要は一旦オブジェクトとして、ものとしてね、うん、はいはい、取り外してきてるわけじゃないですか。本来は現場にあるものですよね。うんうん、まあ、それ博物館的な話だと思うんですよ。博物館もみんな本当は地域地域にあるとかね、はいはいはい、あの、それこそ仏教美術とかもそうだと思いますけども、うんうんうん、でも一旦祭りの喧騒からあえて話して、うん、いろんな衣装とかをある意味冷静にね、はい、あの場で見て、で、しかもそれに関わっている人たちがその場で話してくれるのって、皆さん、あの、うん、別に出番が今からあるとかじゃないから、はい、結構ゆっくり話してくれるっていうので、
そうですね、
これ祭りのことを展覧会でああいう形で現物見ながら話せるってすごいいいなと思いましたね。
うんうん、本当にあの、おつとかの薙刀を作ってるおじいちゃん、
はい、
もう80仲間のおじいちゃん来てくれはって、うん、
はい、
話してくれはったりとか、はい、あの、実際にそういう職人さんからお話聞くってすごくありがたいことですね。
そうですよね。なかなかない経験ですよね、うん、そういったこと、う
ん、で、5月5日なんですよ、森山の祭りって、はい、だから皆さんよその祭りご存知ないんですけど、
はいはい、
そこに集まってお話できる、
はい、
どうやってるんやってお話ができたりとか、うんうん、あの、結構わらじを調達するだけでも大変だとか、
はいは
あ
は
あ、なんかそういういろんなお話聞けたりとかしたのが面白かったですね。
確かに祭り感の共有ってね、なかったりするところが、はい、その展覧会ではね、はい、いろんな祭りで、うん、その、それぞれの祭りの集落の方同士が話すみたいなこともね、はい、あるのかもしれないと思うんですけど、うん、これ、あの、改めて、まあ、この近江の、ね、祭りを彩るデザインで、まあ、されたような、あの、実際出展されてた写真群の、はい、あの、またあれは新作とかも含めて、
はい、
野間の、あの、はい、ハロー海岸店で出展されているということで、はい、次週引き続きこの野間の展覧会の話も含めてお話しいただけたらと思います、はい、どうもありがとうございました、はい、辻村浩二さんでした。
はい、どうもありがとうございます。
さて、そろそろお別れの時間です。辻村浩二さんの話いかがだったでしょうか。辻村さんとは個人的にもいろんなお付き合いさせていただいてきたんですけども、改めて、写真家として辻村さんがどういうふうな、お仕事されてきたか、あるいはなぜ写真家になったかっていう話、伺って、とても、あの、私も嬉しかったのと、そんな辻村さんが今回ノマで展示をされるということで、藤村さんならではの祭礼の魅力、そしてアールブルトの絡みを、次週も引き続き、堪能していただけたらなと思います。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。